西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
今年の正月から神道と古代キリスト教の似ていることを、神社と旧約聖書の幕屋がよく似ていることについてお話ししてきました。今日から風習が似ていることを比べてお話しましょう。ご挨拶が遅れました。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょう。さて、まず金の鈴やお辞儀の風習についてお話しします。日本の神社の拝殿の入り口には真ん中に金色の大きな鈴がぶら下がっていて、そこから縄が垂れ下がっています。参拝者は必ずそれを揺らし、金の鈴を鳴らしてからその前で祈ります。皆様覚えがあるでしょう。これは古代イスラエルの風習を思い起こさせます。聖書はイスラエルの大祭司の衣の裾に金の鈴がついていた。それは大祭司が聖所に入り、そこで祈祷や奉仕活動をするとき、その音が聞こえて彼が死なないためであったとあります。旧約聖書出エジプト記の28章です。神社の参拝者はまた神前で祈るとき、二度手を叩くかしわでをします。聖書によれば古代イスラエルにも手を叩く風習がありました。二箇所で誓うと訳されている言葉がヘブル語の手を叩くという意味を持っています。旧約聖書箴言6章、エゼキエル書17章です。ある人々はこれは信徒の柏手と関係があるのではないかと考えています。神社の参拝者はまた神殿で祈るとき深くお辞儀をします。お辞儀というのは古代イスラエル人の風習でもありました。今もユダヤ人はシナゴーグ街道で祈るとき、ラビやトーラーの前で、神の掟の言葉の前で頻繁にお辞儀をします。聖書にはイスラエル民族の父祖ヤコブが兄エサウに20年ぶりに会うというときに深くお辞儀をしたことを記録しています。創世記の33章です。今日のユダヤ人の多くはこうした挨拶としてのお辞儀をしませんが、ユダヤ人が古くから移り住んでいたエチオピアにはこのお辞儀の風習が今もあるのです。エチオピア人のお辞儀は日本のお辞儀と全く同じです。次に供え物の風習です。日本の神社で米、餅、酒、穀物、野菜、実、菓子、塩、水、魚、鳥、鯛とかキジ肉ですね、これらが神への供え物、神饌として拝殿に捧げられます。これらの素材はすべて最高のものでなければなりません。また調理に使う火も火打ち石か摩擦熱の火起こしで特別なものでなければならないのです。これらは一つの木の机の上に美しく並べられ、神官はこれを神に捧げて祈ります。またこれらの供え物は一連の儀式が終わった後、神官や参加者たちによって 食されるのです。そこには神と人が共に食するという信心共食の意味が込められていると解釈されています。古代イスラエルの幕屋や神殿においても至聖所の手前の聖所に一つの木の机が置かれていました。その机に地の産物である穀物で作ったパン、ブドウ酒、酒ですね、甲などが捧げられたとあります。旧約聖書出エジプト記25章です。それらは神への供え物であり、すべて最高のものでなければならなかったのです。最初はこれらを神に捧げ祈りました。そして一連の儀式が終わった後、神に捧げられたそれらの供え物は祭司やその家族によって食べられたのです。また聖書にはかつてイスラエルの指導者モーセや長老70人らがシナイ山において神の御前に進み出て、そこで飲み食いをしたという記事が載っています。モーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人が登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神やイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。出エジプト記の24章です。このように聖書において信心共食という言葉はありませんが、その考え方について事実はあるのです。さて、あなたはこれらの風習は単なる偶然と思われるでしょうか。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。